おはようございます。2025年のアドベントの第三主日を迎えました。いよいよ主のご降誕を記念するクリスマスが今年も間近に迫ってまいりました。特に私にとりましては、福岡女学院教会の皆さんと共に祝う初めてのクリスマスとなります。その意味でも大変感慨深い今年のクリスマスであります。ただ私のクリスマスはですね、ある意味もう始まっていまして、先週の金曜日の午前中はですね、お隣の女学院幼稚園の子どもたちのですね、クリスマス劇ページェントに招かれて、妻のですね、愛子さんと一緒に出席してきました。幼稚園の子どもたちとクリスマスの喜びを共に分かち合うことができました。またその日の夕べはですね、今度は教会の池田さんご夫妻が活躍されていますギデオンのクリスマス礼拝に招かれまして、クリスマスメッセージをですね、語らせていただきました。福岡の各地の教会で活躍されている信徒の方々や牧師の方々とともにクリスマスの喜びを分かち合う、そのような時をですね、一緒に過ごさせていただきました。その九州キリスト教会館でそのギデオンのクリスマス礼拝があったんですけれども、そこに向かう途中に街の景色がですね、クリスマスのやっぱりこうムードにですね、包まれていました。それもまた嬉しいことであります。ただやはりクリスマスの本当の喜びと平安は、今申しましたように女学院幼稚園のページェントクリスマス劇やギデオンのクリスマス礼拝のように、世の救い主イエス・キリストのご降誕のその御言葉を聞くところに、最初のクリスマスを共に喜び祝うところにこう与えられるのであります。今日私たちに与えられました聖書箇所はそのことをやはり告げています。キリスト降誕の予言を告げるイザヤ書の42章の予言の言葉に、今日私たちは耳を傾けて、来週迎えますクリスマスの備えを共にしたいと思います。そこでまずですね、最初の1節から3節に次のようにあります。見よ、私のしもべ、私を支える者、私が支える者、私が選び喜び迎える者、彼の上に私は霊、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声も巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。この言葉はですね、神様がイザヤという預言者を通してご自分が今からなさろうとしている救いの技を語っておられるところであります。神様は、神様ご自身が深い信頼を持って、私のしもべだ、彼は私のしもべだと、そう呼ぶですね、その方をこの世の私たち全てのものの救いのためにこの世に使わすのだと、そういうことをですね、こう宣言されているんですね。ではこのですね、神様がおっしゃってる、神様が言われる私のしもべっていうですね、これは一体誰のことなんだろうかと。で、そのことはこのイザヤ書が語られた時はですね、謎に包まれていたんですね。 一体これは誰のことなんだろうか、あの人だろうか、この人だろうかとですね、みんなですねこう悩むわけですね。しかしそのことがやがて時を経てこう明らかになっていくわけです。今日は旧約聖書を読んでますけれども、この聖書には新約聖書が後半がですね新約聖書になってますが、新約聖書はですねこの神様がイザヤを通して告げた私のしもべというですね、この人はイエス様のことだと、そうですね宣言してるんですね。しもべっていうのはですね、これはまあ別の言い方をすれば使えるものということですね。まあ、イエス様ご自身は神様と一つの方である、そういう意味ではもう神様であるわけですが、けれども同時にイエス様はそれでもあえて私たちのところへ神様と人とに仕えるものとしてしもべとしてしもべの姿をとってきてくださったんだというんですね。新約聖書のですねマタイによる福音書の12章の15節以下にですね、新約聖書の22ページになりますけれども、そこにイエス様がですねこの大勢の人々、ご自身に従ってくる大勢の人々を癒されていくということが書かれています。悩んでいる人や悲しんでいる人、特に病気で苦しんでいる人々をイエス様が一人一人訪ねて愛の御手で触れてですね癒していかれるんですね。ただその中でイエス様がですね、でも私のことはまだ誰にも言ってはいけないよと、こうですね、人々に、まあ、注意されるというか、まだ私のことは誰にも言ってはいけないと、そういうことを言われている場面があるんですが、そのところで、このマタイ福音書をですね、記したマタイがですね、その場面全体を通して次のようにこう言ってるんですね。これは、預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。まあ、そういうふうにこう新約聖書の中で、マタイ福音書の中で、このイエス様の姿、このイエス様のなさっていることは、イザヤ書を通して言われていたことなんですよと。で、今読みました箇所は、ちょっとですね、先ほど読んだ旧約聖書の言葉と訳がちょっと違ってますけれども、それは同じ箇所のことをこう指してるんですね。今日このところで告げられているこのイザヤ書の42章の言葉、この言葉をがですねイエス様によってこう本当に実現したんだというふうにですねこう言っているわけです。でその42章のですね一節をもう一度見ますと、そこには彼の上に私の霊は置かれるとこうあります。この私のしもべというですね、このイエス様の上に神様の霊が置かれる。で、このこともマタイ福音書はですね、今度は3章の16節17節でですね、こんなふうに記しています。イエスは洗礼を受けるとすぐに水の中から上がられた。その時、天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様がですね、この世に来られて、そしてある時ですね、この洗礼を受けられる。するとですね、神様の霊が、聖霊がですね、イエス様の頭の上にこう注がれる、そういうことが起こるわけですね。で、その聖霊の注ぎを受けて、聖霊に満たされることを通して、このイエス様は神様のしもべとしての、神様に仕えるものとしての働きを始められていったんだと。先ほどの多くの人をですね、癒していかれたという、 そのこともこのイエス様が聖霊を受けられたところからこう始まっていくわけですね。この神様の霊、聖霊のお力なくしてはたとえイエス様であってもですね、このさまざまなこの神様の使命をですね、神様にですね、あなたはこうしなさいと言われていたさまざまな使命を果たしていくことはできなかったんですね。特にイエス様は最後あの十字架の死と復活という御業を通して私たち全ての人間の罪をですね許してくださると、そういう御業を行ってくださるわけですが、その時イエス様は本当に苦しむわけです。まことの人としてイエス様はすごく苦しむわけですが、やはり聖霊のお力を受けてですね、祈る中でまた神様のお力を受けて最後までその技をですね果たしていく、そういうことにこうなっていくわけですね。ましてやこの私たち人間は神様の霊、聖霊のお力を受けなければ神様の御心にかなったことを成していくことなどできないんですね。まあ、逆に言えばですね、どんなに弱いものであっても、どんなに小さな家計大きいものであっても聖霊が働くならば、私たちはですね、自分ではとてもそんなことできないと思っていても、振り返ってみたときにですね、神様の御心にかなった歩みをしていくことができるんですね。神の子であって罪がないイエス様がなんでですね、この神の許しの罪の許しの印である洗礼を受けられたのか、それはですね、私たちのためであったわけですね。私たちにその見本を、模範を示してくださるために洗礼を受けて聖霊を受けるということをしてくださった、その模範を示してくださったですね。砕かれた心になって自分の罪を認めて、賭けを認めて、それが洗礼を受けるということと一つなわけですけれども、そして神様と共に歩んでいくときにですね、謙虚な心で歩んでいくときに私たちは聖霊に満たされていく、自分の弱さを知る、自分の賭けを知る、惨めさを知ることが救いの入り口であるということですね。前回もお話ししましたけれども、まさにですね、傲慢になっていってしまうと私たちは神様から遠くなってしまいますね。本当にこの謙虚な心で自分の弱さを認める、それが洗礼を受けるってことと一つなわけですが、その時に私たちは聖霊に満たされて神様の御心にかなって歩みをしていくことができるんですね。で、そのことはイエス様がですね、また同時に誠の人として、イエス様が洗礼を受けてくださった、そうやってですね、罪がないイエス様があえて砕かれた心になって洗礼を受けてくださったということは、誠の人としてこの世に来てくださったんだということです。誠の人としてということは、本当に私たちと同じものとしてですね、私たちの本当に弱さを知るものとして、で、私たちの本当にこの悩み苦しみを知るものとして来てくださったんだということですね。私たちはですね、やはりいろんなことを打ち明けあったり相談したりしますけど、でも本当に深い部分はなかなか人に話せない、一番核の部分はむしろ自分でも怖くてですね、そのことを見つめることができない、それが人間の現実でありますが、イエス様はその私たち人間が入っていくことができない、自分でも見ることができない、その心の奥深くまで見てくださって、あなたのですね、一番深いところまで見てくださって、知ってくださっているですね。だからこそ私たちはまた本当に不思議なことですけれども、イエス様には心を開くことができる。そして本当にそのことによってイエス様から他のものでは決して得ることができない深い慰めと癒しをですね、励ましを受けることができるんですね。当時イエス様と出会った人々が本当に癒されていったっていうのはですね、まあ、そういうことなんですね。そしてですから、また私たちもですね、この主のしもべとして来てくださったイエス様を本当に、あ、私のために来てくださったんだということで受け入れて、そしてまたイエス様に倣って砕かれた心になって歩んでいくならばですね、 私たちは本当に弱い小さなものですけれども、本当にですね、イエス様と同じようにですね、本当に不思議にこう人々に何かですね、慰めを与えていくことができるような、励ましを与えていくことができるような、そんな器として私たちもこう神様に用いられていくんだっていうことであります。で、聖霊を受けるっていうことはですね、本当にですから、この霊、また聖霊を受けるっていうのは神様の御言葉を受けるということと一つですから、こうしてですね、礼拝を通して神様の御言葉を聞く、これが私たちが本当に聖霊に満たされる、注がれるという時でもあるわけです。続いてイザヤ書のですね、42章の2節から4節には次のようにあります。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。まあ、少し比喩的な表現がですね、たくさんこう出てくるわけですが、まあ、主のしもべであるイエス様は、叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない、そういうものとして来られたんだっていうんですね。まあ、これはしかし皆さんどうでしょうか。あの、新約聖書をですね、少しでも読んだことがある人は、あれってちょっと思うと思うんですね。イエス様結構人々の前で声を大きくしてですね、叫んでるというか、御言葉を語ってるわけですよね。あれ、イエス様叫ばないってことなかったんじゃないかなとこう思うわけです。イエス様のですね、およそ3年間に及ぶ、交渉外ですね、人々の前に現れて、イエス様はたくさんの愛の技を行われましたけれども、それだけじゃなくて、巷で声を上げて、神様の救いの恵みをですね、福音を、こう、述べ伝えてこられたわけです。ですからこれは、このところはですね、文字通りの意味で、イエス様が叫ばない方であった、呼ばわらない方であったということではないと思うんですね。しかし、じゃあこの予言はですね、間違ってたんだろうかと。決してそういうことではないわけです。それはどういうことを言ってるかというと、イエス様が行われた、じゃあその、神様の福音を伝える技、福音宣教はどのような形でなされていたのか、どのような技であったかということですね。そのことを比喩的に表しているわけです。叫ぶ、呼ばわるということは、つまり上からトップダウンの命令でこの世界をですね、そうやって導いていったのかということです。神様の御業であるという点からすれば、イエス様の宣教の技っていうのは本当に地味なものだったんだっていうことです。神様ですから、しようと思えばですね、もっと大胆に、この強引にですね、もう力任せにですね、人々を変えることだってできたはずなわけです。でも決してそういうことを神様は、またイエス様はなさらなかった。むしろ下からですね、本当に丁寧にですね、この地味な形でイエス様は福音のですね、技をしていかれたわけですね。神様はイエス様にわずか12人の弟子を与えられました。神様ですから、本当もういっぺんに100人でも200人でも軍隊のような弟子を作ったらよかったのに、たった12人で、しかもその12人というのは王様でもですね、何かこう力を持った人々じゃないわけです。全く当時の世界では本当に一般市民に過ぎなかったですね。漁師たちであったりですね、商人であったり、あるいはこの、しかもですね、何かこう世間からは蔑まれているような人でもあったりですね、そういう人たちをあえてイエス様の弟子にして、そういう者たちから神の国の福音を伝えさせるという、そういうですね、技をさせられたわけですね。 そのことが、そしてイエス様は本当にそうやってですね、そういう弟子たちと共にですね、自分の足で歩いて、そして民衆の中に入っていって、そしてその一人一人の現実と出会って、あなたはこういう悲しみを抱えてるんだね、あなたの問題こういうことなんだねと、神様ですからもうパッと分かるようなもんですけども、そうじゃなくて本当に一人一人に寄り添いながら、そうやってってですね、そして旅を続けながら地道に一人一人を救いに導いていかれたですね。イエス様の福音の技が叫ばず呼ばわらないものだったっていうのはそういうことを言ってるわけです。ですから私たちもそういう地道な地味なですね、宣教というか福音の伝道っていうのをもう一度大事にしていきたいですね。いやもっとこのもうなんかいろんな AI もあるしですね、いろんなものがあるから、もっとこうやってやったらもっと合理的じゃないですか、いろいろあるかもしれません。それも確かに一理あるかもしれません。でもそれとともに、いやそれ以上にやっぱり私たちは地道なちょっとしたお手紙に聖書の御言葉を添えて、お元気ですか、お手紙を書いたり、ね、しばらく教会に来ない方にお電話して、どうされてますかってお電話したりですね、でちょっとですね教会員でちょっと話し合って訪問してみたりとか、そういう地道な伝道、これがやっぱりイエス様のあるいは神様のご計画であったということを私たちは心の片隅に置いていきたいんですね。この間先ほどもですね、今日先週もある方が、先生祈祷会できませんかみたいなことをですねおっしゃられた方がいましたけれども、そういうことも本当に大事な小さな技、そこからやっぱり不思議とですね神様が働かれて救いに導かれる方が現れると、そのことを信じて歩んでいきたいんですね。そしてこの主のしもべであるイエス様は、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとするとこう言われました。皆さんは足という植物はご存知でしょうか。私は東京生まれで、多摩川が近かったんで、東京でも田舎ですから、多摩川が近くてですね、よく多摩川に小さい頃遊びに行ったり、野球やってましたから、野球少年で多摩川にグラウンドがあってですね、やっぱりこう足がたくさん生えてるのをですね、子供心にこう覚えてるんですけども、この足っていうのは細長い植物なんですけども、風が吹くとすぐに折れてしまう弱い植物なんですね。でしかもここには傷ついた足って言われますから、もう本当にもうちょっとの風でも折れてしまうというね、傷んだ、もうすでに傷みかけてる足ですよ。もう本当に子供が触っただけでもへにゃってなってしまうような、そんな足だってことですよね。でこれは何を言ってるかというと、つまりこの世的に見ればもう全く役に立たない、もうこれ価値がないよね、いてもいなくてもあってもなくても同じだよねって、そんな風に見なされてしまっているものの例えなわけです。で先ほどイエス様がですね、多くの人を癒していかれたっていう話をしましたけど、でイエス様は本当に底辺から一番低いところからこうその働きを始められたっていう話をしましたけれども、でそこにはやっぱりですね、当時の社会の中でもう社会から弾き出されてですね、もういてもいなくても同じだよですね、あなたなんか価値がないよ、あなたなんか役に立たないよって、そういうふうにですね社会から無視され捨てられていた人たちがたくさんいたですね、そういう人々がいたわけですね。でそういう人たちっていうのはもちろん体も痛いしですね、いろんな痛みを抱えているわけですけども、何よりも深く心に傷を負ってた人たちである、そういうことがこう言えると思うわけです。けれどもイエス様はそんな傷ついた痛んだ足を大切にしてくださったですね。イエス様の癒しっていうのはですね、病気が治る 障害が治る、そういうこともイエス様ですからなさっていかれたわけですけれども、それ以上に社会的な癒し、その人たちがもう一度社会の中で生きていける、一緒にみんなと一緒に生きていけるように、そうやって導く働きだったんですね、イエス様の癒しっていう時。それはですね、社会全体を癒していかれる技だったんですね。でそこにまた差別してしまっていた側にも、もう心も回復されていくわけです。お互いに実はそうした中で傷つき合ってた中に、イエス様が来てくださったことによってまた社会が回復していってですね、喜びに満たされていく、それがイエス様のなさった癒しである。一緒にご飯食べよう、みんな一緒に輪を作ってですね、みんなと一緒に食事をしたりということをイエス様はしていかれたっていうのは、そういうことなわけですね。傷ついた足を折ることなく、大切にその中で生かし支えてくださった、それがイエス様であります。私たちの教会もそういう教会でありたい、傷ついた足を折ることなく大切にしていく教会でありたいと思うんですね。またここにはですね、暗くなっていく灯芯を消すことなくっていうこともあります。暗くなっていく灯芯ですね、灯芯とはですね、これランプの芯のことで、今ちょうどあのアドベントクランツのですね、キャンドルに火が灯ってますけど、ここには芯があって、この芯がこう燃えてるわけですよね。でこの周りのろうがこのそれにこう燃えながら、芯があるからこう燃え、こういうろうそくの形をこう保っているわけですね。主にそれは芯はですね、この綿の糸、綿糸って言いますけども、それでこうできているわけですが、その芯が暗くなっていく、つまりもうその芯がですね、もう本当にもう小さくなってしまって、もう煙しか出さない、もうですがこれも同じことです。もうこの世的に見ればもう何の役にも立たない、あってもなくても同じじゃないかと、そういうような状況になってしまっている、そういうふうにですね、私なんか周りからもそうだし、私なんかいてもいなくても同じだなんて、そんなふうに思ってしまっている人がたくさん、イエス様の時代もいたし、今の時代もですね、そういうふうに苦しんでいる人たくさんいると思うんですね。先ほどもですね、ある方とお話ししてたら、本当に今高齢者問題なんて言葉があるけど、それは本当に間違っていると。高齢者の方を大切に、むしろ高齢者の方によって本当にいろんな恵みが与えられているっていうね、そのことを本当に大切にしていかなければいけないっていうことをおっしゃった方がいましたけれども、本当に教会ってまさにそういう意味では恵まれている、ね、老若男女が共に集って共にこの喜びを分かち合うことができる教会って本当に素晴らしいと思うんですけれども、イエス様は本当にそういう一人一人をですね、大切にしてくださる方として来てくださったんだ。むしろイエス様はもうくすぶっていく灯芯をですね、もう一度新しくしてくださる方である。たとえ私たちが、私なんかもうダメだと思うことがあっても、また周りからそのように厳しい批判を受けてですね、苦しむようなことがあっても、イエス様はそういう私たちにそっと寄り添ってくださり、生きる力を与えてくださって、また新しく命の光を、希望の光を私たちのうちに灯してくださる方。イエス様の光を見つめることによって、私たちは繰り返しまた心のうちに光を持つことができる。ね、今年もあのノーベル賞が発表されましたけれど、ノーベル化学賞をですね、日本人の北川進さんという方が取られましたが、その方の座右の銘が無用のようだとですね、無用のようだってことをおっしゃってました。でそれはですね、今 の学術界で今政府がですね、本当にこの裾野の狭い研究しかさせてくれないと、本当はいろんな研究があって、一見ですね、無意味なように見える研究もたくさんあるけれども、でもそういうことがやがていつか不思議なところで芽を出すんだと、そういうことをみんな積んでしまって、もう初めから価値がありそうなものしかやらせないっていうね、でそういうふうにこうなってるって、そういうことをこう批判しながら、いや無用のようなんですと、そういうことをですね、あの北川先生がおっしゃってましたけれども、まさにイエス様がおっしゃってる傷ついた足を折らない、くすぶっていく闘志を消さないっていうのはそういうことであるんですね。 イエス様はまさに愛を持ってですね、私たち全てが本当に価値があるものだと、神様の目には本当に尊いものなんだと、ね、もう一人一人が本当に大切なんだと、そういうことをですね、イエス様は示してくださる、そういう方として来てくださったんだと。で、そのイエス様ご自身の働きっていうのは、暗くなることも傷つき果てることもないと。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望むと、4節にはあるわけです。イエス様ご自身は決して私たち一人一人の救いに対して、どんなに私たちが堅くなでも、道から離れてしまっていてもですね、その私たちの救いに対して諦めない、挫折しないんだと、くじけないんだと言うんですね。神様でありながら誠の人となられて、しかもそれゆえにですね、この世を生きる私たちと同じように、いやそれ以上に苦しく辛い試練を経験してくださりながら、しかしそれでもなおイエス様は最後まで主のしもべとして、神様に仕えるものとして、私たち一人一人の救いの、救い、私たち一人一人を救うということを決して諦めなかったんだ。諦めないんだ。言うんですね。それはなぜか？それはイエス様があなたを愛しているから。とことん愛しているから。あなたを救うために決してイエス様は諦めない。最後の5節から7節には次のようにあります。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることもできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。まあ、ここにですね、主である私は恵みを持ってあなたを呼び、というですね、これは神様がですね、イエス様を呼ばれたんだと。この役目のために呼ばれたんだというわけですね。神様は、闇となったこの世に誠の光を与え、世を救うための使命を担う者として、イエス様を呼び出されて、そして使わされたんだと。私たちのところに使わせてくださったんだというわけです。死なる神様と新しい契約を結び、新約ですね、新しい契約、新約を結んで、人々が救われるための希望の光と、私たちが救われるための希望の光となるためにイエス様を呼び寄せて、そして使わせてくださったんだ。このように使わせてくださったんだ。イエス様は心の目が見えなくなってしまった、霊の目が見えなくなってしまった、その霊の目を開くために来てくださった。また暗闇の牢獄に囚われている私たちを救い出すために来てくださったんだと言うんですね。まあ、このイザヤの予言の通り、主のしもべイエス・キリストはこの予言から約700年後にこの世にですね、ガリラヤ、ベツレヘムのですね、このマリアとヨセフの間に生まれてきてくださったのであります。そして罪の闇の中にある私たちを救ってくださいました。特にイエス様は十字架にかかって死に、そして復活してくださって、その救いの御業を完全に成し遂げてくださったのであります。ヨハネによる福音書の9章にですね、生まれつき目が見えなかった人の目がイエス様と出会うことによって開かれたという話があります。この人が目が見えないのは誰のせいですか？誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？当時のですね、因果応報に支配されていた世界の中で、弟子たちもそのような信仰に、そういう曲がったですね、思いにとらわれてしまって、そしてそういうふうに尋ねてきた。それに対してイエス様は、いや違うと。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもないと、神の技がこの人に現れるためであると、そう言われて、イエス様はその人の目を開いてくださった。それはその人の肉の目が開かれたというだけじゃなくて、霊の目が、心の目が開かれた、神様が見えるようになったんだと そういうことでもこうあるわけです。私たちもよく人生で起こるさまざまな苦しみ、不条理な出来事の中で、なぜこんなことが起こったのか、これは私のせいだろうか、あれは誰々のせいだろうか、罰が当たったんだろうか、そんなふうにですね、とらわれてしまって堂々巡りのそのようなですね、悩み苦しみに陥ってしまうことがあります。霊の目が開かれていない私たちは、そのような暗い心の暗い闇にですね、心の目が閉ざされてしまうわけです。けれどもイエス様によって霊の目が開かれるときに、人生で起こる全ての出来事の背後に、いろんな辛いことや悲しいことはあるかもしれ しれませんが、辛いことはありますけれども、でもそれでも人生の起こる全てのことの背後に、私たちの思いを超えて神様の深い愛の導きがある、ご計画がある、そのことが見えてくるんですね。霊の目が開かれていくのであります。十字架を背負ってまで私たちの罪を許してくださったそのイエス様に出会うときに、私たちの人生の全ての出来事の背後に神様が確かにいてくださることが見えてくるんですね。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神様の技がその人に現れるためである。この御言葉はこの人にとってどれほど大きな慰めになったことでしょう。以前私がいた教会でですね、この御言葉によって救いに導かれた方がいらっしゃいました。ですね、愛する娘さんをですね、早くに亡くされてですね、深い悲しみにあった人でしたけれども、でそのことは私のせいだろうかとですね、悩んでた方でしたが、この御言葉と出会って救われましたって言ってですね、洗礼を受けられました。この時のこの人にとってもこの御言葉がどれほど大きな慰めとなり力となったことかと思います。そしてそのような慰めと希望の光を私たち一人一人に与えてくださるために、イエス様は私たちのところに来てくださったのであります。主のしもべイエス様のご降誕を待ち望むこのアドベントにあって、旧約新約を貫いて聖書が告げるイエス・キリストのこの恵みが私たちのうちに深く宿るように、そしてまたまだイエス様を知らない人々の心のうちに新たに宿ることを、イエス様の希望が新たに与えられる、そのことを祈りながら、来週のクリスマスを共に待ち望んで歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、主イエスのご降誕を待ち望むアドベントの朝、共にイザヤ書42章の主のしもべイエスキリストの予言の言葉を味わうことができ感謝いたします。あなたは傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、そのような弱さのただ中にある私たち一人一人に寄り添ってくださり、支えてくださり、希望の光を私たちの心の目に与えてくださる、その恵みに心から感謝いたします。どうか来たる主日クリスマスの礼拝を、どうか共に全ての人と喜び祝うことができますように、世界の平和の実現を祈ることができますように、そのような一人一人とならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。